はいと、こんばんです。ですね、ちょっと時間遅いところからスタートですけども、今日は、続けてやってます、怖い話と書いてあるサイト、もろまんまストレートな名前ですけど、の、投稿会談なんですかね。いろんなジャンルがあるんです。そこの、朗読ということで、3回目になります。で、早速、やろうかなと思うんですけども、ジータレス読み428、おっちゃん来る小川は最初から聞くと、おっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。で、429、年下のおっちゃんくんと、ああそうなんですか。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあこんばんは。で、430、おさこんと、おっさんじゃないんですか、こんばんはと。今日は最初から聞けるよと、タイミングがちょうどあったんですかね。で、431、お兄ちゃん来た頃、今から聞くぜと。年齢的には上なんですかね、この方よりも。わかりませんけど。とりあえず、ありがとうございます。早速、ダラダラと、行きたいと思います。じゃあ、あれ反応忘れた。サイトの URL 貼るの忘れたんで貼っときます。以前も貼ってるんですけど、戻れっていうのもちょっとひどい話なんで、戻ってレスを読み返してもらえればあれなんですけど、とりあえず貼っときましょう。ダメだ、すぐ忘れちゃうね。今回は、幽霊の怖い話と都市伝説の怖い話は読み終えたので、心霊スポットの怖い話というカテゴリーの、部分を、読んでいきたいと。で、これが16、あるので時間的にどれぐらいかかるか分かんないですけど、ここ読んだらそこそこいい時間になってるんじゃないかなと勝手に思ってます。全部初見なんで分かりません、どれぐらいかかるか。じゃあ行きましょう。心霊スポットの怖い話で、ファイルのナンバーワンは神が流れる湖、埼玉県、これ新流湖って読むのかな、もうそういうのすらもう何にも調べてないっていう。じゃあ行きましょう、新流湖と読みましょう。じゃあ行きます。新流湖、埼玉県、投稿者前田慶治三条様。自分の恐怖体験を書かせていただきます。1ヶ月ほど前に夜中、友達と4人で群馬と埼玉の県境にあるであると有名なダムに行った時のことです。自分が車を運転して、 A 君が助手席に座り、 B 君と C 君が後ろの席に座っていきました。ダムについて車から降りてみましたが、何も起こらず、みんなも何もねえじゃんとか言いながら、期待外れだったので帰ることにしました。帰ってる途中に後ろの席に座ってる B 君と C 君が気持ちが悪くなってきたらしく寝てしまいましたが、10分ぐらいしたら B 君と C 君が一斉に起き出して、二人で口を揃えて、今後ろから女の人の声聞こえたと言い出しました。この時女の人はいなかったのでありえないことなんですが、この時は何嘘ついてんだ、何も怖くねえよとか言って終わったのですが、自分が次の日にバイトの帰りで明け方車で帰っていると、取り締まりをしていた警察に止められて、スピードも出してないしシートベルトもしてるじゃないですかと言うと、警察はそうじゃない、違うよ、ダメでしょう、後ろから顔出さしちゃ、自分しか乗ってないですよと言うと、女性の方が顔出してたよとか言い出したので怖くなり、前日のことを話すと警察の人は信じてくれて、絶対お払い行きなさいと言ってくれて解放してくれました。今でもバックミラーが気になります。以上で、次お前ジータレス433、おさん久しぶりでもないけどと、久しぶりっていう、てかね、 別サイトでやってるのも追っかけてる人にとっちゃ久しぶりも何も昨日もやってるし、もうてか今週かなりずっとやってたしね。一日以外は毎日やってたんじゃないの今週。珍しいよ。まあそんな感じで、まあ行きましょう。次、ファイル2、廃病院東京都、投稿者もつ様。この話は心霊スポット初体験の俺と霊感のある友人 A と離れしている友人 B の3人でとある廃病院へ行った時の話です。東京の八王子市の山奥にある廃病院、車を止めて降りると長い上り坂を歩いてボロボロになっているフェンスをくぐったらすぐに廃病院でした。当然街灯などあるはずもなく、明かりといえば3人の持っている懐中電灯のみ。玄関と思われる入り口から入ろうと思いましたが、心霊スポット初体験の俺は怖くなり、いきなりかよと少々弱気になっていました。じゃあ建物の周りを歩いてから入るか、まずは慣れるところからだな。友人 A と B はからかうように笑いながらしばらく建物の周りを一緒に歩いてくれました。まもなくして A の様子が明らかに変になってきたので心配そうに声をかけると、だいぶ来てるねとかなり恐ろしいことを口にしていたので、正直怖すぎて言葉を失いました。黙々と歩いていると突然、上を見てごらんよと言われたので、俺は思わず懐中電灯を建物の3階部分のある1枚の窓へと光を向けました。窓ガラスに光が反射しているのですが、どうも女性の顔のようなものが見えて仕方がありません。友人 A と B へアイコンタクトを交わすように顔を合わせるとうなずいて、ああ見えるよな、しかも白い手のようなものが見えてさらに手招きをしているようにも見えます。行ってみるかととんでもないことを言う B。 今日はやめておいた方がいいともっともなことを言う A。一瞬だけどうしようかと話し合っていましたが、その刹那ガシャーンと突然すごい物音が廃病院内で響きました。まるでガラスが床に落ちて盛大に割れたような音。この音を聞くや否や俺たちは逃げるように廃病院を後にしました。そして1週間後、また3人で集まる機会があった時に廃病院の話題になりました。 A、最後に聞こえたあの音、心臓に悪かったな。 B、 あんなの物音に過ぎないだろ、それより窓に映った女性だよ。俺、ああ上を見てって言われて懐中電灯を照らしたあの窓。 B、 そうそう、さすが A だよな、霊感あるやつは気の毒だよ。 A、 は？俺言ってねえよ。 B、 じゃあお前？俺、いや俺じゃないし。 A、 じゃあ誰だよ。その後3人とも上を見てごらんよなんて口にしていないことが分かりました。もとより3人が同じように3階のとある窓へ懐中電灯を向ける偶然なんてありえません。その声が女性のような気がしたこと、誘われていたような気がしたことは今となっては謎のままです。以上。はい、で次行く前にジータレスミ434、毎日とかファイナルポップ以来と、99人の最終電車の時は3週間連続配信とかやってた頃、まああれ以来ぐらいなのかな。いやでもね、これぐらいのペースでやってた時も他にもあったはず。でも忘れた。でもまあ珍しいですね、仕事をし始めてからあんまりねできませんからね、そこを無理してやるぐらい面白かったんで。で行きましょう。ファイル3、 T 廃病院東京都、投稿者リュウパンダ様。もう10年以上前の出来事なので書いてみます。封印していた記憶です。 1998年の夏頃に俺と A と S で廃病院に行った。関東周辺のいろいろな心霊スポットに行ってはスリルを味わって小バカにして楽しんでいた。 T 病院は院長が患者に殺されたという噂だった。 A がそんじゃ俺が院長席に座って偉そうにタバコをふかしてやろうかとか冗談を言いながら車で病院に向かった。近場のコンビニ駐車場に車を止めて病院へ歩いて5分くらい。車を降りたら雨が降っていた。蒸し暑い夜中の上に雨。コンビニで酒を買い飲みながら病院へと歩いた。騒音が全くない病院付近、そして病院の入り口にたどり着いた。重苦しい空気が身にまとわりついたが全然怖くなさそうだななどと強がった冗談を言いながら病院内へと入っていった。3人とも懐中電灯を持って。3階建ての大きな病院だったので最上階から降りてこようということになり、さっさと病院の最上階に行った。そしたら屋上に出れた。 H インターチェンジやら何やらがライトで光っており、恐怖というスパイスが加わっていたので景色が異常に綺麗に見えた。雨が強くなってきた上に風も出てきたからさっさと回ろうということになり、再び病院へと入った。入った途端に下の階からわーとかおーとか人の声が聞こえた。誰かが入ってきたのかと思ってたぐらいだった。3階のフロアを端から端まで見た後に2階のフロアへと移動した。 A は暑いと言いながら転がっていたシーツで体を拭いたり、精神病棟の鉄格子の中に入りゴリラの真似をしたりとやりたい放題で、 S は無口なやつだからか病院に入ってからは何も喋らなかった。暗くて顔も見えなかったが、俺は風や雨の音なのかわからないがパツッパツッと聞こえる音が気になっていた。ラップ音がするとお化けが近くにいると聞いたことを思い出し怖くなった。その頃は体中が汗びっしょりで酔いは覚めていた。2階を回っている時 A が小便したいと言ったが、トイレを探すのがめんどくさいからカバンに入ってるペットボトルのお茶を捨ててからこれにしろよと言いペットボトルを渡してやった。 A はうーほーいと言いながらペットボトルにチンを差し込み踊りながら先に走っていった。俺は A はバカだなと思い、隣にいる S にあいつ置いて逃げようぜって冗談で言ったら、 S が元気なくもう出ようぜ、入ってから頭と脇腹がすげえ痛いんだよ、バファリンねえかと言ってきたので、車にあるから後でやるよって言ってとりあえず A が進んだ方向に向かった。そしてある部屋からタバコの匂いがしてきたので A が吸っているのだと思いその部屋に入った。俺はタバコ吸うなよ、火事になったらどうすんだと言って部屋に入ったが A はいない、タバコもない。あれと思い周囲を見たが何もなかった。そしたら突然パツッというものすごい音が窓から聞こえた。うおーと声を上げ窓を見たら窓が割れていた。その後窓がガタガタ揺れていた。そして廊下からあーとかうーという声も聞こえ始める。気温まみれで俺はパニックになり S に気持ち悪いからさっさと帰ろうぜ、なんかいそうだぞと言った。 S もA をとっ捕まえて帰ろうぜと言い早歩きでその部屋を出て A 帰るぞと声を張り上げて歩いた。するとちょっと行ったところで A が座り込んでいた。俺は帰るぞ、ここは本当に気味悪いぞと言い A の肩を叩いた。 A はチンから引き抜いたペットボトルを手に突然こっちを振り向いた。やっと抜けたと笑っていたのでちょっと気が楽になった。しかしA はあと少しでクリアなんだからもうちょっと辛抱しようぜと言い人の意見を聞き入れない。だから俺はさっきの気温の話をしてやった。そしたら A も俺も人の声みたいなのを聞いた。しかし誰もいないから風の音が反響しているだけだろと軽く言いやがった。そんな話をしてたら突然暗闇の方からゴーンという大きな音が鳴った。そしたら俺と S の懐中電灯が切れた。おい、どうなってんだと大きな声を張り上げたが恐怖を紛らわしただけ。 A の懐中電灯だけを頼りにとりあえず外に出ようということになり早歩きで歩いた。2階から1階に行く階段付近で A が誰かいるだろうと言い始めた。俺は ふざけるなよ、今マジでビビってるんだ、ヨタ話はやめろと言ったが、 A はマジだって、見ろよ、あれは人だろ、なんかこっち見てるぞと言った。その頃は恐怖で知らない人たちが肝試しに来たとは思えない状況。来た道を帰り、逆側の階段から降りようとも思ったが、そんな余裕はなかったので周りにあるものを投げつけて強行突破しようとなった。俺は転がってた石ころを拾い、3人は走りながら階段へと向かった。しかし近づいたら何もない。ほっとした瞬間、階段の上から何かが降ってきた。それが何かを確かめる度胸もなく、俺らは規制を張り上げながら出口へ走り出した。しかし懐中電灯が一つしかなく、月明かりも暗かったので、俺は階段を降りて少し進んだ時に転倒。無情にも A と S は俺を置いて逃げ去った。俺はすぐに立ち上がり再び走り始めたが、後ろから何かが追いかけてきている感じがする。振り返る度胸がなかったので、ひたすら直線の廊下を走った。そしてなんとか外へ出ることができた。とりあえず光のある場所へと思い、コンビニまでダッシュした。そしてコンビニに到着し安心したのだが、お互いの顔を見た時にゾッとした。 A は緑色の変な物体が顔と髪についてるし、 S は白い何かが背中にベターってついてた。俺はこけた時にガラス片か何かで膝をざっくり切っていた。気持ち悪かったのからコンビニのトイレで髪も傷口も洗った。S は T シャツを捨ててコンビニで T シャツを購入、そして車の中で反省会を開催し始めた。お互い余裕ができてきた感じの時に A が、やばい、携帯落としたと言い始めた。車にはなく、来る時はあったという。病院に落としてきた。誰も何も言わなかったが、そういう空気だった。俺は第一声で新しい電話を変えよと言ったが、 A は聞き入れず、A の電話に電話をしたがずっとコール音。切ろうとした時に通話中となった。変に思ったが何も聞こえず、こっちが何を言っても何もならない。俺は電話を切り、顔を上げたら二人とも顔が固まっていた。これ絶対やばいよな。お互いに言ったが、もし携帯電話を病院に落としていたとしたら、その電話から電話がかかってきたらとか思うと怖くなり、明るくなったら探しに行こうとなった。しばらく車の中で休んでいたら、周りが明るくなってきた。夜が明けた。人もちらほらと見え始め、怯えていた夜の恐怖が嘘だったように心に余裕が出てきた。そして朝の6時頃に再び病院に入った。日が入り、完全に明るい状態で入ったから怖くもなんともない。院内で歩いた場所を歩いていたら A の電話があった。あったと言い、手に取ったら、なんかネバネバする、汚ねーなんて言いながら G 盤で携帯を拭いていた。そして院内を引き続き回った。そしたら中庭に出れて、その先にプールや地下室があった。地下室に入るのは嫌だったが、周りが明るいのも手伝って中に入った。中に入るとものすごい酸っぱい匂いがした。少し奥に行くと徐々に狭くなっていた。薄暗い中で奥から再びうーとかわーとか聞こえ始めた。再びキモいと思ったら、 S が突然発狂し始めた。うわー、来んなーとか何言ってるかよくわからんが、めちゃくちゃ焦った。また無我夢中に出口に逃げ始めた。走って5秒くらいで出口に着き、外に出た。 A も来た。 S だけ来ない。俺らも動揺し、連れに行かないとまずいぞとなったが、お互い全く行ける気分じゃなかった。ドアを開けて、 S 早く戻ってこいというのが精一杯だった。全然帰ってこなかったから頑張ってドアを開け、再び地下室に入った。すると S は壁に抱きつくような体勢でもぞもぞしていた。すごい変な人みたい。そう思ったが、まずは外に連れて行くことが先決だったから、無理やり連れて行こうとしたが S が拒否する。 S の頭を引っ叩いたが変わらず、蹴ったら奥に進んでいきやがった。なんとか A と一緒に S を外に連れ出すことができたが、 S は S に見えなかった。顔は墨汁を浴びたように黒く汚れ、服は破れ、これは俺が蹴ったせい、目が飛んで笑っていて何かを喋っている。俺らもその姿を見て恐怖したが、こいつを車に乗せないといけないと思い、水をぶっかけようとしたが、周りに水道がなかった。コンビニまで行くのは行く方も待ってる方も嫌だったので、禁断の聖水を S の顔にかけた。しかし全く治らず。 仕方ないからおんぶして車まで連れて行き、無理やり車に乗せた。もう30度がある暑い日差しだったが、心底冷えていた。そして小便臭い車内の匂いを我慢し、中央道を使いエスクに帰った。帰路の途中、 S が突然普通になり、くっせーと言い始めた。俺は S に、何してんのお前、頭おかしいんじゃないと言ったが、 S ははと言いやがった。俺は S がイカれた行動をしたことや小便をかけたことを丁寧に説明した。そしたら S が、マジ記憶にない、俺やばいかもと泣きそうになった。俺はこんな状態なんだからやばいのは分かってる。特に S は呪われたかもしれん。霊媒師に頼もう。確か大泉学園に有名な霊媒師がいるから今から行こうと言い、高井戸インターで降りてカンパチを使い大泉学園に向かった。 A は心底ビビっていて顔が真っ青。無言のままで大泉学園に着いたが、霊媒師の店が分からなかったから交番で聞いた。駅から5分くらいで霊媒師の大泉の母の店に着いた。しかし店がやってない。占い1500円コーヒー付きという紙を見ながら呆然とした。しょうがなく車に戻り、どうする、疲れてるし呪われたかもしれないしと騒いだが、 A は眠いから帰るわと言ったが、俺はお前の汚い携帯やばいだろ、なんかついてるぞと冗談で言ったのだが、 A は突然笑い始めてすぐに泣き始めた。普通じゃない、そう直感した。俺も恐怖で泣きそうになり、正常な人たちがいるところにいないと倒れそうだった。精神的に参ってた俺はコンビニで塩を買って頭からかけたり、清め酒みたいに日本酒を飲んだり、変な行動も取った。3人ともイカれた状態で時間だけが過ぎた。絶望的な状態の時に俺の電話が鳴った。バイト先の寺の先輩からだった。先輩からバイト入れないと言われたが、今それどころじゃないんですよ。あ、先輩の家って寺でしたよね、ちょっと相談があるんですがと言ったところ、暇だからいいよと言ってくれた。そして先輩の家の近くに行き、昨日からの経緯を全て話した。そしたら先輩が、お前らバカだよな、悪ふざけで行くところじゃないだろう、ちょっと親父に聞いてみるよ、期待するなよと言ってくれたが、俺は期待していなかった。その後先輩の親父が話を聞いてくれると言い、すぐに寺に向かった。数分で寺に着き、坊さん、先輩の親父にいろいろ話したら、うちでは除霊はできんぞ、埼玉県の〇〇市に知り合いがいる、連絡してみるから待ってろということになり、1時間ほど待たされた。そして〇〇のところへ行けと言われ先輩と一緒に埼玉県まで行った。その場所に着くと年配のばあさんが出てきていろいろ話された。ばあさんに言われるがまま隣にあった建物に入り、服を脱がされ放心状態で行かれてる二人と一緒に正座させられた。ばあさんは変な衣装に着替えてきて粗塩を大量に持ってきた。 A の携帯、俺ら三人の体に塩をまかれ、お経みたいなのが始まった。木の薄っぺらい棒で何回も叩かれ水をかけられた。ばあさんがやりたい放題って感じだが、これで一昨日の自分たちに戻れるなら苦にもならないと思った。何十分か計画した頃、 S が突然正座を崩して寝始めた。隣にいた A が、バカ起きろおいと言って体を手をかけようとした瞬間に、ばあさんが、触るな、目を開けるな、動くなと既成じみた怒鳴り声を張り上げた。 A も俺もばあさんの形相にびっくりして、その後は目を閉じて動かなかった。すると寝転がってた S が、来るな、待て、グーと意味不明なことを叫び始めた。ばあさんは S に近づき、棒で叩きまくるわ怒鳴りつけるわ地獄絵図のような感じだった。 S はずっと何かをつぶやいていた。 S が静かになりそうな時に、ばあさんが、帰れ帰れ帰れ帰れ帰れと連呼していた。その言い方が気味悪くて、俺も頭がおかしくなりそうだった。すぐに S は動かなくなり、寝転がってた状態になった。除霊完了かと思ったが、ばあさんは再び俺の肩を棒で叩き始めた。10分以上叩かれた上に、ばあさんが低い声でうなっている。恐怖、それだけしか感じられなかった。しばらくすると背中から頭にかけて電気が走ったみたいになった。数回続いた後に変な感じになった。頭痛薬を飲んで頭痛の痛みが引いてる時の感覚。そしたらなぜか落ち着いた。普通に冷静になった自分がいた。ばあさんのうなりが終わり、ばあさんが目を開けなさいと言ったから目を開けた。汗だくのばあさんが目の前に立っていた。 俺は正座を崩し足を伸ばしたら、転んだ時の傷がえらいことになってた。血まみれ。ばあさんがそれを見た途端に塩を塗り込んできた。塗り込まれた瞬間に痛え、ぐわっと気勢を発してしまった。あの痛さは尋常じゃない。膝が激痛のために痙攣し始めた。俺も油汗まみれで地獄の時間だった。そしてどのくらい経ったかわからんが、 S が起き上がり俺の膝を見て、どうしたの、それやばいぞ、医者に行けよと言った。 S は普通になっていたと思う。俺も痛みさえなければ普通だったはず。ばあさんは、帰ってよい、ただしこのことは他言するな、忘れろと言った。しかし A だけは残れと言われた。なんでと思ったが、それ以上は何も言えなかった。 A は顔が真っ青だったが、しょうがなくという感じで残った。そして先輩、俺、 S は車で地元に帰った。地元に着き、坊さんと先輩に礼を言い、ボロ雑巾のようになった体に鞭を入れて家に帰った。翌日医者に行き、俺は膝を5針縫った。その日は寝続けた。ばあさんに叩かれまくった背中も痛かったし。数日後、バイト中に先輩から紙袋を預かった。札とお守りと小さい木の板2人分。なんで2人分と思い、 A のがないですよと聞いたら、 A はしばらく先輩の家にいるみたいだった。俺らに何かついていたか、なんでそうなったのか、 A はどうなったのか、電話が通話中になったのはなぜかなど、いろいろ聞きたかったが遮られた。ただああいうところは面白半分で行くのはやめろ、お化けが見える見えないという問題じゃないと言われただけだった。木の板は布団の頭部分に置き、札とお守りは10年間は持ち続けなさいと書いてあった。見た瞬間にビビったが、もう落ち着いていたから普通にもらった。その夜に S 宅に行き、札を渡した。 S は普通に戻っていた。その後俺らは心霊スポットに行くことはなくなった。1ヶ月くらい経ったら A から連絡があったが、なぜか会わなかった。 S とも連絡を取らないようになってしまい、わずかな期間で3人はバラバラになった。残ったのは膝の傷と消え去りたい記憶だけ。札とお守りは去年の年始に浅草寺に、他のお守りと一緒に預けてきた。浅草寺、10年経ったから。結局今でも憑依が完全になくなったのかはわからないが、普通に暮らしているから大丈夫なんだろう、そう思いながら生きている。過去を思い出し、丁寧に書くと随分長くなってしまった。ただこれだけは言いたい。心霊スポットに遊び半分で行くと大変なことになってしまった人もいるという事実。友人の顔に小便を引っ掛けたり、人間がパニックになると理解できない行動を取る事実。信じても信じなくてもいい、己の判断なんだから、全ては自己責任。以上で、次、ファイル4、魔の踏切、東京都、投稿者心優しい S 様。僕が小さな頃、大学で音楽の先生をしていた方から聞いた実話です。東京には中央線が東西に走っていますが、その中央線の停車駅のうち、立川駅と国立駅という2つの駅があります。その区間にある踏切の一つに人身事故が多発した場所があるのです。ある日テレビの取材で心霊スポットの検証をする企画があり、例の人身事故名所の踏切に定点カメラを数台設置して検証したそうです。検証1日目、残念ながら例らしきものは何も映っておらず、ただ慌ただしく踏切を横切る人の波が映っていただけでした。検証2日目、この日も慌ただしく行き交う人だけしか映っていませんでした。2日経っても何も映っていないため、撤収して他を当たろうという話になり、次に備えてプロデューサーは今日撮った映像を再確認しつつ、明日はどうするか話し合っていました。するとそんな中、映像を見ていたスタッフの一人が、んと何かに気づきました。その人は1日目の通行人の動作と2日目の通行人の動作にある共通点を見つけたのです。それは踏切で待っているとき、通行人の誰かが必ずよろけるのです。しかも踏切が上がり渡り始めると、皆一様につまずくかのような動作で歩き始めるのです。 これを見たプロデューサーは即座にカメラの再配置をさせました。そして最終日、その見えない力はおぞましい形となって現れました。そこに映り込んでいたのはおびただしい数の人の手でした。その無数の手は踏切待ちしている通行人に集まると背中を押し続け、他方では線路に引き込もうと引っ張り続けている映像だったのです。しかしこの映像記録はその衝撃的な内容からお蔵入りになってしまい、真実は未だ隠されたままだそうです。そしてその踏切は今も立川駅と国立駅間にあるそうです。以上。はい、で次ファイル5、人肉館長野県、投稿者ギーバー様。なあ、人肉館に行かないか。夏休み、私は休みを利用して久しぶりに実家のある長野県へと帰ってきた。普段は東京で働いているのだが、実家は山あいの町。気温は高いが温度は低く蒸し暑くない。左右にはアルプスが走り絶景を作り出している。都会に比べてとても快適な気候と久しぶりの故郷に嬉しさを感じながら私は実家へ向かった。どうやら家には誰もいないようだ。自営業を営んでいる父と母は今働きに出ている。兄弟もどこかに遊びに行っているようだ。私は今に腰を下ろし一息つこうと考えたが、先日までの仕事の疲れと朝早く家を出たことが重なってが、私は極度の疲れを覚え家族の帰りまで少しの間眠ることにした。ピピピピピという電話の着信音で私は目を覚ました。どうやら私の帰郷を知っている友人からのようだ。要件は晩御飯の誘いだった。久しぶりに実家に帰ってきたこともあり、家族と食事を取りたいと思っていたが、やはり友人と会えるのは嬉しい。私は二つ返事で誘いに乗った。電話を切り時計を見る。時間はもう18時を回っている。だいぶ寝てしまったようだ。夕日が部屋の中をオレンジ色に染めている。眩しくて目がうまく開かない。開かない。相変わらずまだ誰も帰ってきていないようだ。顔を洗って母に食事に出ることをメールで伝えた。身支度を整え私は車で友人の家に向かった。友人の家に着き呼び鈴を鳴らすとドアから懐かしい顔が覗いた。久しぶりに会った友人とたわいのない会話をし、その後近所にある食堂に行くことになった。昔の思い出話や最近の状況をお互い話しながら食事を済ませ、そろそろ店を出ようとした時、友人が顔をワクワクさせながら言った。なあ、人肉館に行かないか。人肉館とは地元にある心霊スポットのうちの一つだ。それは町外れにある温泉街から少し山を登ったところにある廃墟で、噂では昔焼肉屋だったが経営難で資金繰りがうまくいかず、店主が殺人を犯し人肉を商品として出していたという場所だ。地元では割と知られている話だが、私の周りでそこを訪れている人はいなかった。はじめは乗り気ではなかったが、友人のしつこい誘いとオカルトがまんざら嫌いでもなかったこともあって行ってみることとなった。時間は21時を回っていた。私たちはネットで人肉館の場所を調べ、私の車で早速向かった。車を走らせること30分、人肉館がある山のふもとまでたどり着いた。山の入り口にはなぜか鳥居があり、その奥に道が伸びている。車のヘッドライトをハイビームにしても鳥居から少し先は全く見ることができない漆黒の闇だ。地図では人肉館はここから少し進んだところにあると示されている。幸いにも車は通れそうで歩いて登る心配はないようだ。私は慎重に車を進めた。先が全く見えない恐怖とこれから行く場所への恐怖がアクセルを緩める。道はとても狭く、再び下ってくるには奥にあるスペースで U ターンをするしかない。この視界だ。バックで下ることは朝を待たない限り到底無理だろう。 曲がりくねった坂道を登っていくと、左側に今まで生い茂っていた木がなくなり、建物が見えてきた。建物の横で私は車を停車し、助手席にいる友人が懐中電灯で建物を照らす。かなり大きい建物だ。一面白い壁だが苔が至る所についている。そして以前は看板がついていたのだろうか、金属のフックが錆だらけになっている。目の前にはロビーのような広いスペースが広がり、ガラスが所々に散らばっている。以前は一面ガラス張りで、中の様子が外からでも分かるような作りだったのだろうと想像する。そして奥には机や椅子がめちゃくちゃに壊され散らかっているのが見える。おそらくここが人肉館だと確信する。私は車のエンジンを切った。エンジンを切ると静寂がさらに強くなる。虫の鳴き声すら聞こえない静まり返った森。車のヘッドライトを消すのが怖い。真っ暗な森の中に立った二人、言いようのない恐怖に包まれる。私はヘッドライトを消した。ここから頼りになるのは二人が持っている懐中電灯だけだ。私は腕時計を照らして時間を確認する。時間は22時を回っていた。人肉館に入る方法は入り口らしきドアもあるが、ガラスが割れているため正面ならばどこからでも入れそうだ。しかし建物の左右は木が生い茂るように生えており、とても建物の横を通って奥に行くことはできない。友人が先頭を切って中に入っていく。床一面にゴミが散らかり、壁には以前訪れた人が書いたのであろう落書きが至る所に書かれている。それにしても怖い。懐中電灯しか頼れる明かりがなく、懐中電灯を次の場所に移したとき、そこに何かいるんじゃないかと考えてしまう。入り口から入り少し奥に進むと厨房に入った。調理台は錆に覆われ、天井は蜘蛛の巣に覆われている。包丁などの調理器具は何も置かれていない。ここも入り口と同様にカップ麺等のゴミが散乱している。奥にいる友人が私に懐中電灯を向け、こっちに来いと合図をしている。どうやらさらに奥に続く道を見つけたらしい。ヒンジ一つでつながっていて今にも取れそうなドアを開けた私たちは奥に続く廊下に出た。5メートルほど先だろうか、頑丈なドアが行く先を阻んでいるのが見える。しかもその扉は南京錠で固く閉ざされているようだ。腕時計を見る。時間はもうすぐ23時を回るところだ。南京錠もついており、時間も深夜。私はもうこの辺で引き上げたいと考えていた。しかし友人はどこで拾ってきたのか、鉄でできた棒を南京錠に挟み込み、テコの原理で南京錠を壊そうとしている。やめろと言いかけた時だった。金属が壊れるパキンという音が辺りに響いた。私は無意識に周りを見渡す。今の音で誰かがやってくるのではないかと思ってしまう。友人はしてやったりとした顔を見せ、再び私にこちらへ来いと合図をしている。私はため息をつきながら友人の元へ向かった。頑丈な扉の先にはさらに奥に進む廊下と上の階へと続く階段があった。今まで施錠されていたためだろうか、これまで散乱していたゴミはなく、物も壊されていない。まさか焼肉屋の奥がこんなに広いと思っていなかった我々は若干戸惑いを覚えたが、友人を先に進もうと促してくる。だがもう夜も遅い。私は友人にここからは二手に分かれようと提案した。友人も今の時間を知ってか、私の提案にしぶしぶ賛同した。それぞれ一通り見て回った後、またこの場所に集合することとし、友人はこのまま奥の扉の先へ進み、私は2階を見ることとなった。暗闇の中から階段を見上げる。階段は5段ほど登ったところで右に折れている。その先はどうなっているのだろうか、誰か立っているのではないだろうか、そういった思いが一歩を遅らせる。ガタン、思わず叫び声を上げそうになった。どうやら友人が先に進んだようだ。私も意を決し階段に足を運んだ。幸いにも階段を曲がった先には誰もいなかった。階段を登ったところにはドアがあり、私はそのドアを開けた。懐中電灯で周りを照らしてみる。 事務机がいくつか並んでおり、黒板やホワイトボードが壁に取り付けられている。どうやら何かの事務所のようだ。さらに奥の壁には一面ガラス張りになっている。私はガラスに近づき下を覗いてみた。どうやらここから1階が見渡せるようだ。1階はとても広い部屋で、天井はガラス張りになっている。ガラス張りのおかげで月明かりが差し込んでおり、広い部屋をなんとか見渡せることができる。それにしてもかなり広い。学校の体育館ほどありそうだ。目につくものといえば、巨大な機械が数台と藁のような草がたくさん落ちている。また中央には円形のスペースがあり、それを中心に柵で作られた囲いが何個も作られている。よく目を凝らしてみると、中央の円形のスペースに何か四角い巨大な箱のようなものが置かれている。ここからではそれ以上見ることができない。私はしばらく考え、この部屋が何を目的として使われていたのか分かった。おそらく食肉の加工でもしていたのだろう。柵で作られた囲いに牛や豚を入れ育て、真ん中のスペースで解体していたに違いない。そしてさばかれた肉の一部が料理として出されていた。噂があっていれば、きっと人もここで解体されていたのだろう。そう考えると不気味さが一層強くなった。そんなことを考えながら下を見ていると、明かりがちらほら動いているのが見えた。下の階を見回っている友人だ。友人は大型機械の付近を歩いている。しかししばらく見ていると、機械の影に入ってしまい、見えなくなってしまった。その後、私は今いる部屋を一通り見て回り、元した階段を降りて友人の帰りを廊下で待った。どのぐらいの時間が経ったのだろうか、友人はまだ戻ってこない。いくら広い部屋でも、そろそろ戻ってきてもいい時間である。友人の身に何かよからぬことが起きたのだろうか。私は懐中電灯を再び構え、友人が入っていったドアを開けた。先ほど上から見ていたので、大体どのような構造になっているのかはわかるが、実際に床に足をつけてみるととても広い。入ってきたドアから通路が奥まで続き、その行き先に上から見た円形のスペースがあるはずだ。その途中、通路を挟むように大型の機械が置かれている。大きな声を出し友人を呼べばすぐに見つかるかもしれないが、周りは静まり返っており、なぜか声を上げることができなかった。仕方なく周りを注意しながら足を進める。もしかしたら友人がどこかの影から私を脅かしに飛び出てくるかもしれない。歩くたびに足元にある藁が擦れて、ザザッザザッと音が鳴る。入り口から伸びている通路を少し歩いた。もうすぐ2階から見えた円形のスペースが見えてくるはずだ。思惑通り少し歩くと円形のスペースが見えてきた。そして2階からはよくわからなかった四角い物体も徐々にその姿を現した。歩くたびに鮮明になっていく四角い物体。それの正体に気がつくまでさほど時間はかからなかった。四角い物体は巨大な冷蔵庫だった。家庭用の冷蔵庫ではなく、業務用の大きい冷蔵庫がポツンと置いてある。なぜこんな場所に、あまりに不自然である。このような場所では不自然に感じるものほど恐怖を覚えるものはない。私は冷蔵庫に近づいてみた。冷蔵庫は錆だらけで、とても動きそうだとは思えない。取っ手に手をかけ、手前に引いてみる。ガタッガタッ、鍵がかかっているのだろうか、扉は開かない。しばらく押したり引いたりを繰り返してみたが、扉が開くことはなかった。私は友人を再び探そうと、先ほど2階で友人を見失った大型機械の方へ向かうため、冷蔵庫へ背を向け数歩歩いた。その刹那、ブーンと突然轟音に体が硬直する。どこから聞こえてきているのかはすぐに察しがついた。真後ろにある冷蔵庫だ。もう壊れているだろうと思い込んでいた冷蔵庫が凄まじいファンの音を響かせながら動き始めたのだ。私は意を決し振り向いた。足はあまりの恐怖で震えが止まらない。もう何が何だか分からなくなってきた。なぜ急に冷蔵庫が動き始めるんだ。数十秒轟音を発する冷蔵庫をただ呆然と眺めていると、やがて音は止んだ。そしてニーと冷蔵庫のドアが開いた。 重く鈍い音が部屋に響き渡る。ドアはこれでもかというほど遅くその奥に隠されていたものをさらけ出していく。見慣れた目、見慣れた鼻、見慣れた口、見慣れた顔だ。友人の首がそこにはあった。友人とは中学生からの付き合いである。中学生時代はほとんど毎日登下校を共にし、たくさん遊んだ。高校大学はそれぞれ別の学校へ進学し、その後友人は地元企業へ就職、私は東京の企業に就職した。お互い違う県に住んでいても帰郷した時には必ず一緒に酒を飲みに行く。何でも話し合える大切な友人だ。そんな友人の首が開かれた扉の奥に置いてある。両目から血が流れ、黒目は左右別の方向を向いている。そして口からは蛇のように長い舌が飛び出ている。おそらく切り取られて口に加えさせられているのだろう。私は失禁した。そして震えが絶頂に達した足は私の体重を支える力を失い、私はその場に座り込んだ。ただただ悲しみに暮れ、呆然とすることしかできなかった。そしてクシュッキシュッと、どこからともなく金属の擦れる音が聞こえてくる。どうやらその音は冷蔵庫の奥、月明かりが届かない闇の中から聞こえてくる。私は懐中電灯をその音に向けた。光の中から徐々に何かが現れてくる。ゆっくりゆっくりと。それはとてつもなく長い包丁を両手に持ち、血だらけのエプロンと手袋をつけた男と、真っ赤な血に染まった友人の服を着た女だった。女の手には人の腕が握られている。男が両手に持っているのは牛の首を斬首するための包丁なのだろうか。歯は錆びきっており、血がこびりついている。男は笑顔でその両手に持った包丁をしきりにこすり合わせている。女が持っている腕には友人がしていた腕時計が巻かれている。女はその腕時計を狂ったように外そうとしている。私はその腕時計が何を意味しているのか考えたくもなかった。彼らは私に友人を失ったことに対して悲しんでいる時間を与えてはくれなかった。男が両手の包丁を振り上げながらこちらに向かって走ってくる。殺される。私は立ち上がり、全力疾走で今来た道を走った。一度も振り返ることをせず、ただただ出口に向かって走った。後ろからはガシャンガシャンと物が壊される音と叫び声が聞こえてくる。走りながら私が聞いた言葉はいただきますという言葉だ。男はその他にも意味不明のことを叫んでいる。出口から飛び出し車に飛び込んだ。震える手を押さえながらイグニッションを回す。すぐにエンジンがかかし、車を走らせた。山のふもとにはどこかで展開しないと戻れない。私は山を登った。曲がりくねった山を登っていくと、やがて霧が辺りを覆ってきた。霧のせいでほとんど視界はゼロに近い。やむを得ず速度を落とし、展開できるスペースがないか辺りをよく見回す。見回しながら車を進めていくと、この道の終了を意味する鉄製の丈夫な門が現れた。門には鎖が幾重にも巻かれており、たとえ車で突っ込もうとも開くことはできないだろう。それを見て私は車を止めた。そして友人のことを考え泣いた。泣きながら窓の外を見る。そして私は携帯電話を取り出した。トゥーお母さん、件名ごめんね。本文、お母さんごめん、やっぱり東京に戻るよ。ちょっとやぼ用ができちゃってさ。お母さんの作ったご飯久しぶりに食べたかったけど残念だな。また来るからね。本当にごめん。送信を終え、私は携帯電話を閉じる。そして先ほどから私の横に立っていた男は、私が携帯電話を閉じるのを見て車の窓ガラスを叩き割った。以上。はい。で、次。長いなこれ。 ファイル6、自殺の名所和歌山県。投稿者ユウ様。これはスキューバーダイビングのインストラクターさんに聞いた話です。大阪からお客さんを乗せてインストラクターさんと車で和歌山にスキューバーダイビングをしに行きます。昼間みんなでダイビングして、夜は自殺の名所へ肝試しに行くのが流行ってました。そこは和歌山では有名な自殺の名所で、高さ数十メートルの断崖絶壁、目の前には広大な海、落ちれば終わりなのは一目瞭然。街灯などなく真っ暗で、薄暗く光る電話ボックスがポツンとあるだけです。その場所にはお悩み相談ダイヤルの張り紙が電話ボックスにあったり、自殺を食い止めるための看板などもあるそうです。そんな場所へお客さん数名とインストラクターさんは行きました。みんなワイワイ楽しそうに車で向かいました。目的地に着いてみんなでワイワイ楽しそうに車を降りていくのですが、一人だけテンションの低い子がいました。その場所をぐるっと見て回り、また車で宿泊施設に戻るんですが、みんなワイワイしているのに、やっぱりその子だけ何も喋らずテンション低めな感じでした。インストラクターさんは気になって宿泊施設に戻ってからその子に聞きました。途中から元気なかったけどどうしたん？体調悪かったん？すると、いえ大丈夫です、ただあの場所に着いた時からインストラクターさんの足首をずっと掴んでる腕があったんですって言われたそうです。ちなみに腕は宿泊施設に着いた時には消えてたそうです。以上で、次、ファイル7、矢櫃峠、神奈川県。投稿者拓坊様。高校生の時に体験した話です。俺、お疲れ様でした。店長、お疲れさん、明日もよろしくね。俺、了解です。俺はその日いつも通りにバイトをこなし、帰路に着いた。俺、ただいま。母、お帰り。ここまではいつもと何も変わらない。夕飯を食べ風呂に入り、あとは寝るだけ、そのはずだった。なぜかこの日は無性にバイクで出かけたい気持ちに駆り立てられた。普段ならバイトが終わった後は疲れてしまってそんな気は起きないのに。俺、ちょっとバイクでそこら辺走ってくるわ。ああ、今から？もう夜遅いよ。俺、大丈夫、事故やしないよ。母、まあ気をつけて行ってきなよ。俺、分かってるよ、行ってくるわ。そして俺は走り出した。この後に何が起こるかも知らず。俺、久々にちょっと遠出してみっか。普段は走ると言っても近所を20分ぐらい走るだけなのだが、この日は矢櫃峠へ行くことにした。寒い中走ること40分、目的地入り口に到着。俺、頂上までノンストップじゃと意気揚々と進入。俺、相変わらずこの峠は暗いな、誰か街灯を作れよ。独り言をつぶやきながら走っていた。中腹地点に差し掛かったあたりから異様な空気が漂い始めた。俺、なんか変な空気だし引き返そうかな。そんなことを考えながら走っていた。そうこうしているうちにあるトンネルに差し掛かった。このトンネル、全長10メートル弱の短いトンネルなのだが、雰囲気が周りと全然違い、異様なオーラを放っている。俺、引き返そう。ブレーキが効かない。なんで効かないんだよ。パニックに陥りながらも、なんとか事故を起こさないように必死に運転した。そして止まった。俺、止まった、よかった。止まったのはトンネルの中。状況の把握できなかった。しかし把握している余裕はなかった。何かが近づいてきてる。前からすごい数の気配が。このままここにいたら危険そう 危険、このままここにいたら危険、そう感じ取った。エンジンをかけようとしたが一向にかからない。気配はその間にもだんだんと近づいてくる。俺、かかれよ。何度も何度もかけようとしているのだがかからない。かかった。次の瞬間ガシッ。うわ、肩をすごい力で掴まれた。泣きながら逃げた。無我夢中で走り続けた。走っている間もずっと掴まれていた。ふっと掴まれていた肩が楽になり、掴まれている感覚もなくなった。どうして、ん、どうして、どうして、どうして。頭の中に響いてくる声、男の声か女の声かも区別がつかない声。反響欄になりながらなんとか峠から出ることができた。声は聞こえなくなり、俺は落ち着きを取り戻し始めていた。ガシ、え、諦めない。ああ、逃げた。必死に逃げた。そこからの記憶は飛んでいて何も覚えていない。親が言うには、家に帰ってきた時俺は顔面蒼白でうつろな目をしていたらしい。以上。で、次行く前にジーターレスヨミ435以上の言い方が好きだと。だから前もなんかそういうの言われた気がしますけど、別に普通にただ言ってるだけなんですけどね。うん、はい。で、行きましょうか次。どうなんでしょう、心霊スポット。だってヤビツ峠って書いてあるのに、なんでか知らないけど B のところに丸で隠してましたけど、隠しても意味ねえじゃんと思うんだけど。で、次ファイル8、展望台、沖縄県。投稿者ヒロイチ様。心霊スポットなんてどこに行っても何かとあるものだ。そしてもちろん宮古島も小さな島だがもちろんある。ケーマ島の展望台、そこもまたその一つである。昼間はエメラルドグリーンの綺麗な海を一望できるとてもいい展望台だが、夜になると辺り一面暗闇に包まれた世界へと激変する。そこには昔からこういう噂があった。夜中になると赤ん坊の声がする。まあどうにでもありそうな話ですよね。でも本当の話よ。とある日の夜10時半、4人のシマンチュがやってきた。 H、 おい、ここ夜中になったら赤ん坊の声がするっつ。 Y、 マジにな、割りやばいんじゃな。っていうかここ街灯ないな、暗すぎ。 T、 マジでよ、割り怪しきか、マジで聞こえたらどうする。M、 てんてんてん、という会話をしながら展望台を上へ上へと上がっていく。そして一番上へと着く。すると H、 やば、めっちゃ夜景綺麗さ。 Y、 だからよ。 T、 おお、これは写真撮るべきだな。 M、 てんてんてん、そう、そこは何気に夜景も綺麗だったのだ。周りは街灯もなく真っ暗だが、一番上に上がると宮古島の街の明かりが綺麗に見える。まあ、そんなこんなで4人はひたすらそこでおしゃべりをしていた。 H、 おい、そういえばよ、最近俺んちのシーサーが逃げ出したさよ。 Y、 は？やばくね。 T、 だからよ、積んだらさ。 M、 てんてんてん、 H、 ちゃんと鍵かけたんだけどな。 Y、 お前より頭がいいから自分で外して逃げたんじゃん。 H、 は？なめんな。 T、なんだっけ、鍵使わずに開けるやつ。 H、 Y、 M、 わからん。 M、 ピッキング、グググググ HYTTT HYT、 てんてんてん、 H、 はい、ところで今何時。 T、 そうね、だいたいね。で、 H、 はい、うざい、何時かったら。で、 T、 ちょっと待ってて。 H、 うざいったら。で、 T、 悪い悪い、今は1時半くらい。で、ユンタクしてると時間はあっという間に過ぎていった。すると、ポツポツ、 H、 雨降ってきたくね。で、 Y、 ぽいな、どうする。で、 T、 もう少しいてみようぜ、どうせいても濡れないんだし。 H、だな、関係ないか。で、M、おっぱっぴー。で、HYT、死ね。で、時刻は2時半。一向何も起こる気配はなかった。みんなだんだんと眠くなってきて、帰ろうかということでみんな階段を降り始める。すると、H、今なんか聞こえなかった。Y、聞こえた。T、なんか聞こえた。M、ごめん、俺のおなら。で、HYT、殺す。あ、H、いや待て、赤ちゃんの声が聞こえる。YT、マジだ。やばくね？おりゃー。 H、 いや Y、 やばいでしょ。 T、 とりあえず逃げようぜ、車に走れ。 M、 みんなは一斉に車に走り出した。その間どこからともなく聞こえる声、あるものは叫びながら、あるものは耳を塞ぎながら、あるものは笑いながら。車に着くとみんなの動きが止まる。 H、 嘘だろ。車の助手席に赤ん坊がいたのだ。それを見たみんなはショックのあまりその場で腰を抜かして座り込んでしまった。 H、 無理。で、 Y、 あっ、だ、で、 T、 お母さん。 M、 すると一人があることに気づく。 Y、 おい H、 お前の後ろ。 H、 何？ H が振り向くと、うわ、全身びしょ濡れの女の人がゆっくりとこっちに向かって歩いていた。返せ。で、 H、 来るな。 Y、 俺らは何も持ってない、何もない。 T、 お母さん、返せ、私の赤ちゃん返せ。女はゆっくりと歩いてきて、そしてついに目の前まで来てしまった。 H、来るな、嫌だ。 Y、 うわー。で、 T、 ママー。 M、 スタッフ助けて、スタッフ。そこの女、ちょっとケインかな、あ、小杉ってことね。返せ、赤ちゃん返せ。で、 HYTM、 うわー。みんなはそのまま気を失い、気がついた時には朝になっていた。4人は一目散に逃げていき、二度とそこには近づかなかった。あの赤ん坊と女の人の正体は誰にもわからないまま。皆さんももしその展望台を見つけたときは赤ん坊の声にお気をつけて。以上。沖縄なまり知らねえし、しかも何このノリで。436、ジータレス読み。うおー、今来た、久しぶりに聞けた。相変わらずいい声してるな。鉛の発音が自然ですね、と。鉛の発音が自然びっくりだよ。もうどこが自然なんだか全然わかんねえ。沖縄の人に悪いっていうかぐらいだ。あといい声っていうのも珍しいね。久しぶりに聞けたんだ。ほう、うん、マウント登録してもらえば。まあいいやで、次、ファイル9、広瀬団地、群馬県。投稿者、二階堂高也様。これはミクシーのコミュニティ、平成耳袋の管理人様です。前にもありましたね。行きましょう。クラスメートの池上さんから聞いた話なのだが、群馬県のコアな心霊スポットとしても名前が通っているらしい。前橋市に存在する古びた団地である広瀬団地。不思議なことにこの団地は事件、事故が妙に頻繁に起こるという。この広瀬団地で昔、ある銀行員の男性とその家族が住んでいた。銀行の集金係だった男性は、ある日、集金中に突然行方不明となったという。銀行員が大金を持ったまま行方をくらました。これだけの情報なら、当然大金を持ち逃げしたと取られても仕方がないかもしれない。残された家族は世間から白い目で見られ、耐えかねた母子は心中してしまったという。しかし事態は銀行員の男性の遺体発見という形で急展開を迎える。実は男性は集金中、強盗に遭い殺害されていたのだ。不運な一家は最悪の結末を迎え、広瀬団地の家族が暮らした部屋は無人となった。当然管理者はそんな痛ましい事件はどこ吹く風と、空き部屋となったその部屋に新しい入居者を迎え入れるのだが、 3日と持たずに部屋を後にしてしまったという。その後も新しい入居者が部屋に入っても同じように数日で出て行ってしまい、最終的に肝の据わった筋物の人間がその部屋に入居したそうだが、彼らも瞬く間に部屋から逃げるように去ってしまったそうだ。この事態に耐えかねた管理者はとうとうその1部屋を撤収するため業者を呼んで室内の家具などを処分してもらうことにしたのだが、その業者すら家具を運び出す途中に逃げてしまったという話で、しばらく団地に家具を積んだトラックが放置してあったのを見たことがあるという。一体その銀行員家族の住んでいた部屋でどういった現象が起こっていたのか、家族の霊が出ていたという話だが、真偽を確かめようにも現在その部屋のあったアパートは取り壊されて駐車場となってしまっている。以上。で、次、某交差点群馬県ファイル10、投稿者二階堂高也様、同じ人です。この話は母親の職場の同僚の話である。ルイは友を呼ぶというが、その母親の同僚もそういったものが見える人らしい。その上その同僚は好奇心旺盛で、怖いもの見たさに心霊スポットなどに好んで出入りするという少々風変わりな人だ。母が聞いたというその同僚の経験談をここから数話にわたって紹介しようと思う。群馬県の某 T 氏、大きい町なので群馬県在住の人間ならわかるかもしれない。母の同僚は仕事の関係で T 氏で車を走らせていた。その交差点に通りかかったとき、一目で誰かが死んでいるなと分かった。交差点の路側帯には花と線香が手向けてあったからだ。これだけ交通量の多い道路だ、死亡事故の一つも起こってもおかしくはないのだが、母の同僚は何か嫌な気配を感じていた。ここは引っ張られるのかもしれない。そんなことを考えながらも、その時は何事もなく母の同僚はその交差点を抜けて取引先へと向かった。それから数日後、母の同僚は再び仕事の関係で T 氏の取引先へと向かうこととなった。その取引先での仕事の帰り、少々仕事に手間取ってしまい、取引先を出たのは夜になってしまった。取引先からの帰り道、まだ記憶にも新しい花の手向けであった交差点に差し掛かった。夜に通るのは何か嫌だなと思いながらその交差点を通過しようとしたその時、交差点の中ほど突然ハンドルが右に取られた。自分でハンドルを切ったわけではない。なぜならハンドルを握る手が一つ多い。手首から上だけの手がハンドルの下にぶら下がっていて、ハンドルを右に切ろうとしているのだ。母の同僚はさすがに驚いたが、このまま右に行けば確実に対向車と衝突して大事故になってしまう。同僚は意を決してそのハンドルを握る第三の手を力いっぱい拳で叩きつけた。するとどうだろう、一度殴っただけでその手は消え、ハンドルの自由も効くようになったのだという。なんとか交差点を抜け、そこからは無事に帰宅することができたが、その交差点にはもう近づきたくないという。違う手がハンドルを握るという話はよく聞く話だが、殴って撃退したというのは初めて聞く。以上。で、次、ファイル11、ピンクマンション、茨城県、投稿者シムケン様、誰がそう呼んだかわからないのですが、今から約15年前、ピンクマンションと呼ばれていた廃墟がありました。全然ピンクじゃないんですけど。それは茨城県日立市の鉱山病院の上の方、元山キャンプ場の手前、今はもう取り壊されてしまいましたが、そこにまつわるお話です。当時周りは有刺鉄線で囲まれており、何人もの侵入も拒むような雰囲気を持っていました。何人の侵入も、高校を卒業して免許立ての 免許取り立ての僕たちはドライブがてら何度かそのマンションに行きましたが、その度有刺鉄線に行く手を阻まれてきました。そんなある時、バイト先の仲間と深夜心霊スポットを体験したいとの話になり、例のピンクマンションへ行くことになりました。その時は野郎4人でバイト先のやつの車で行ったわけですが、やっぱり案の定有刺鉄線に阻まれ、敷地の中に入ることすらできません。門は鉄の鎖と南京錠によってがっちり閉じられています。いつものように門の前でタバコを吸ってグダグダやって帰ろうとしたその時、車が1台やってきました。なんとその中には女の子3人と野郎2人、なんとも羨ましい状態。こんばんはと声をかけられ話してみると、何でも僕たちと同い年で地元の人たちらしい。ここは昔から心霊スポットとして有名な、何でも義愛子が霊のたまり場になっていると。そいつら情報だと第二次世界大戦中死体置き場だったとかなかったとかで、やっぱり南京錠と有刺鉄線に阻まれ入った人はいないとのこと。やっぱり女の子いるとテンション上がるね。友達はおもむろに車に戻ると、なんとニッパーを持ってきた。でそれで有刺鉄線をパッチンパッチン切り始めたわけだ。はい、侵入路確保。そこで俺たち8人は初めてその敷地に入ったわけだ。今考えればかなりの勢いで器物破損&不法侵入ですね。でももう15年も前のことなので時効ということで。中は思いのほか綺麗。伊達に地元の奴らですら入れなかっただけのことはある。あれではいるが、落書きなどは全くなく、ガラスもほとんど割れてない。地元のヤンキーも恐れて中には入れなかったわけか。明かりがないので実報のライターを頼りに1階のベランダへ。窓ガラスが閉まっており鍵がかかっている。やっぱり女の子といると調子に乗るじゃん。若い頃の俺、何を思ったか窓に蹴りを入れる。割れる窓ガラス、飛び散る破片、中に吹っ飛ぶ俺の靴。はい、実は中に入る気はなかったんですけど、靴が中に吹っ飛んでいってしまったので中に入るしかありませんでした。つまり俺がその恐怖スポットに足を踏み入れた最初の一人なんです。後から考えれば、外の入り口の階段から行けば窓ガラスを割る必要は全くなかったんですけど。でその時は中を散策した。やっぱり綺麗、荒れてるけど落書き一つない。で屋上へ行って、屋上に今日の日付とローソン勝田中央店〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ところ連絡先を聞くでもなく、この日は解散。しかし本当の恐怖の始まりはここからだった。それから2ヶ月後、俺たちは再びピンクマンションを訪れることになった。それは俺たちと同い年の伊達さん、亀、バイト先の子で女の子が前回置いてけぼりを食ったのです、食ったので拗ねていたからだ。で、行くならみんなで行きたいってことだったんだけど、なかなか都合がつかず2ヶ月空いてしまった。で、やっとみんなの都合がつき、今回は前回のメンツプラス伊達さんの5人でピンクマンションへ向かった。ピンクマンションに着く、すると先客がいた。屋上から手を振って叫んでいる。そこから入れますよ、怖いから早く来てと嬉しそうな女の子の声が聞こえる。そこから入れるも何も、ここは俺たちが開けたんすけど。で、敷地に入る。ゴミが散乱してる。前回入った時はこんなものなかった。建物に入る。落書きだらけ。誰か入ったやつがいるとこんなもんか。それで俺たちは階段を上って屋上を目指した。上の方で先着のキャーキャーはしゃぐ声が聞こえる。俺は5人のうちの最後尾を歩いていた。だいぶ階段を上った。間もなく屋上。すると下の方から、おい、ちょっと待ってくれよと男の声が聞こえる。俺は最後尾だ。どうやら上の奴らの連れらしい。屋上に着いた。男女数人いる。そこで上にいた奴らと、怖かった、後から来てくれて安心した、最近ここに入れるようになったんだよね、実はここ俺たちが最初に入ったんだぜ、すごい、なんて絶えのない話をしていた。そこで気になったこと、合流してから人数が増えていない。で、聞いてみた。あれ、人数これだけ？ そうっすよ。さっきの声は気のせい？それとも俺たちの連れは誰も気づいていない様子だった。その後しばらく談笑してみんなで屋上で記念に立ち小便をして記念撮影をした。で縁も竹縄はこれで解散となった。みんなで下まで降りて先客たちが車に乗り込み帰っていった。で伊達さん一言、ねえシムケン君、さっきなんで人数これだけって聞いたの？いや、なんか階段登ってる時下から待ってって声聞こえたような気がしたから。マジ？やっぱ聞こえたよね。女の人の声でねえちょっと待ってよって。あ、いや男だったぞ俺が聞いたのは。するとその時建物の方からちょっと待ってよ、ちょっと待てよ、男女複数の声が聞こえる。今度は俺と伊達さん以外にも聞こえたようだ。さっきの目の前で連中帰ったよな、他に誰もいなかったよな。すると友達が あれと建物を指さしている。屋上で手を振っている数人の人影が見えます。周りには俺たちの車しか止まっていません。やばくね？あれ違うだろう。つかさっきのやつらは。俺たちは大パニックに陥り、とにかく逃げようと結論に達した。慌てて車に飛び乗った。帰り道、山の中にもかかわらずなぜか客の一人もいない屋台のラーメン屋が路肩で営業していた。つかあれもやばくね？大混乱に陥り慌てて車を走らせる。やったのことで日立市街まで戻ってこれた。俺たちが降りた後、屋上から手を振っていた連中はまず間違いなくあっちの人たちとして、俺たちの先着も生きている人たち、山の中の不自然な屋台は疑問だらけでした。この約1年後再び検証に出かけた。あれは一体何だったのだろうと気になり、友人2人と検証しに行くことになった。で今度は真っ昼間に乗り込んだ。空高く綺麗な青空が広がっている。で軽減車の俺が他の2人を後ろに従え、先頭を切って歩いていった。そして俺が第一歩を踏み込んだら、いきなり雷がゴロゴロゴロっとなり、晴れていた空がみるみる暗くなり、土砂降りの雨。後ろにいた連れはこれ絶対入るなって言ってるよと逃げ出す始末。もちろん俺も逃げ出した。おそらく偶然だと思うのだけど、ドンピシャのタイミングでかなり怖かったです。それからしばらくして取り壊されちゃって、当時は霊感ある友達がいなかったので、結局いたのかどうかも何もかも不明。でも多分何かしらいたっぽいですね。以上。はい。で次、ファイル12、たらざき城跡、茨城県。投稿者シムケン様。僕の地元にたらざき城跡公園という心霊スポットがあります。ここで体験した微妙な話をしたいと思います。まずここがどういう場所かと言いますと、かつたゴルフクラブというゴルフ場のすぐ隣の道から行けるところにあります。ここはたらざき城跡へ至る道、たらざき城跡と全国でも珍しい2つの心霊スポットが連なる場所です。昔アンビリーバボーで砂漠山と同時に特集されたので知ってる方もいるかと思いますが、まずゴルフ場の側道、城跡へ至る道、城の跡。ここは2車線道路にもかかわらずバイク通行禁止の標識があります。それはここを夜バイクで通ると女の幽霊を見て事故るという話です。確かにその道を進むと常にガードレールはボコボコでかなり異様な雰囲気です。復旧しても復旧しても事故が後を絶えない。そこを進むとたらざき城跡がありますが、ここでも女の霊が出るそうです。さてこんな場所に数年前、会社の同僚4人と夜中に行ってきた時の出来事です。お盆休み前の会社の飲み会の後、仲の良かった同僚4人、男2人、女2人で、以前別の飛びで砂上山 に行った時のメンツ、心霊スポット行こうぜとなり、かなり身近にある有名な割にあまり行ったことのないスポットということで、この場所に白羽の矢が立ちました。僕は昼間に何回か行ったことがあったので、僕がナビして飲んでいない友達の運転で飲み会の会場から車を走らせ、その場所に向かいました。国道245号線を海浜公園前から日立方面に向かい、右側にセブンイレブンがある交差点があります。そこを左折してしばらく行くと、右側に勝田ゴルフクラブというゴルフ場があります。ゴルフ場を過ぎた瞬間、右折するとここにたどり着きます。ゴルフ場の速度を少し進むと左側が定石です。さらに進むと奥にちょっとした駐車場があるのですが、酔っているとはいえさすがに心霊スポットを車で通り抜けて車を止めて、心霊スポットを徒歩で抜けて心霊スポットへ行くといった暴挙はできませんでした。車で速度をゆっくり進みます。ガードレールはボコボコ、なんでもガードレールの向こう側に女の霊が立っていて、バイクで走ると事故るとか、マジで亡くなられた方もいます。夜中なのでかなり不気味な雰囲気。しばらく進むと定石の石碑があったので石碑の前に路中、みんなで車を降りて定石へ向かう林道へ数メーター進む。すると女の子が突然転んだ。気をつけなよと声をかけると、違うんです、声が、女の人の声が聞こえたんです、耳元で、それで腰抜かしちゃったんですと逆ギレ状態。マジでやばいですよ、戻りましょう。その子の手を引き立たせてあげる。すると突然あたりに霧がかかってきた。でひんやりした空気が流れてくる。急激に視界が遮られる。次の瞬間4人で手をつなぎ車へダッシュ。ほんの数メーターですが生きた心地がしませんでした。慌てて車に乗り込む俺たち、かなりの勢いで凄まじい濃霧、先が全く見えない。急いでエンジンをかけるつれ、おかんがしてゾクッと鳥肌が立つ。その時突然女の子が泣き出した。今までいた林道を見て目を見開き、あっちから女の人が歩いてくる、無理無理無理、早く行こう。フォグランプをつけて急発進、くねくねした道を濃霧の中エステまで走り抜けた。県道に出ると全く気などありません。霊っぽい声を聞いたり見てしまったのは4人中1人だけですが、4人中4人きりとおかんと寒気を感じています。霊の話を聞いたことはあったけど、霧は聞いてなかった。あれバイクで行ったら事故るわ、マジで。あれから夜は二度と行っていません。以上。で、ファイル13、次、水子デーラ、東京都、投稿者二階堂高也さん。現在某テレビ局のニュース番組の画像などを制作している東京在住の栗田さんから聞いた話だ。栗田さんの先輩の三木本さんは八王子の在住で、ある日仲間と飲んでいるうちにどこかへ肝試しに行こうということになったそうだ。八王子といえば八王子城跡にしかり、さまざまな心霊スポットが混在する心霊地帯だ。まあ、当初の話ではやはり八王子城跡に行こうという話だったのだが、三木本さんは見えないにせよ敏感にそういったものの存在を感じやすい人だった。三木本さんが反対した結果、八王子にある水子寺に肝試しの場所を変更した。長い階段が特徴的だというその水子寺に着いたのはすでに日が変わった頃だったという。階段下に車を停車した時、三木本さんは突然 体調不良に襲われた。心霊スポットに立ち入るとその気配だけでよく体調を崩してしまうのだそうだ。仲間も三木本さんを心配し、三木本さんを車に残し他の仲間たちだけで寺に向かうことにした。車中で仲間たちが階段を上がっていくのを見送ると、三木本さんは一人車で横になった。本当はすぐにでも言葉を離れたいが、これも人付き合いだと思い、三木本さんは漠然とした気持ち悪さを抑えながら仲間の帰りを待っていた。どれほど時間が経っただろうか、三木本さんは車がわずかに揺れていることに気がついた。地震かもしれない。 そう思って体を起こしかけた瞬間、凄まじい横揺れが三木本さんを襲った。半端な揺れではない。この車の激しい横揺れなら大地震だ。体調が悪くてろくに動けない三木本さんは、このまま死んでしまうかもしれないと思いながら絶叫したという。すると不自然なほど突然に揺れが止み、今度は車の外からよく知った仲間の叫び声が上がった。何事かと車の外の様子を見ると、寺の階段下まで降りてきていた仲間たちがそこで固まっているではないか。三木本さんは少しでも早く安心したくて、辛い体に鞭打って車から出ると、仲間たちの元に走り寄った。さっきすごい地震だったよね、大丈夫だった？だが仲間たちは顔を見合わせて、地震なんかなかったという。言いにくいんだけど、仲間の一人が言葉を詰まらせながら、今目の前で見たことを話してくれた。結局境内まで行った仲間たちは期待していたものには遭遇できず、諦めて引き返してきたのだが、階段を降り切ったところで見てしまった。彼らの目の前で乗ってきた車がぐらぐらと揺れていた。その左右には無数の裸の赤ん坊が車につかまり立ち、激しく揺さぶっていたのだ。仲間の一人が驚いて叫び声を上げると、赤ん坊たちは忽然と姿を消したそうだ。その場に居合わせた全員にはもちろん打題歴はない。その後不安を抱きながらも赤ん坊の揺さぶった車で帰ったわけだが、一切霊障はなかったという。以上。で、次、ファイル14、佐野レジャーランド、栃木県、投稿者二階堂高也さん。栃木県佐野市の山中にあるレジャーランドの廃墟。これは専門学校時代に専門の友人仲間で集まって心霊スポット行ってみようということで行った場所の話だ。俺を含めて5人ほどで行ったと思った。一緒に行った友人の一人には、先に語られた階段で登場した P もいる。佐野レジャーランド跡は衝撃的内容で有名になったバトルロワイヤルの撮影場所としても使われたという話で、案外有名な場所らしいのだが、車で敷地内に乗り入れると、まず迎えてくれたのが不気味な緑をたたえた池。その池を見下ろすようにその廃墟は存在していた。サバイバルゲームでもしていたのかもしれない。内部には大量の BB 弾が転がっていた。使われなくなってどのくらいになるのだろうか。施設内は荒れ果てていて、いかにもという感じのスプレー書きなども目立った。特にこれといって変わったこともないので、手分けして施設内を散策してみようということになったが、 P だけはそれに反対した。 P があまりに反対するので仕方がなくその後も固まって行動していたのだが、一通り施設内を回り、ホールらしき場所へ戻ったとき、 P はこう言った。男の人がずっと見ている。いろんな影から見ている。周囲はくまなく見回していたが、自分たち以外には人などいなかったし、何よりたった今 P の指さしている暗がりを見ても人などいないのだ。 P にしか見えない男が俺たちを見ている。そう考えざるを得ない。帰りの車中で P は言っていた。あそこには夜行かない方がいいよ、囲まれちゃうから。このレジャーランドを探すなら、まず気をつけた方がいいのは、すぐ下に右翼の事務所があることだ。残念ながらカメラを持っていなかったので写真は撮れなかったが、かなり迫力のある廃墟だったのを覚えている。以上。で、次、ファイル15、湯別炭鉱跡、北海道、投稿者二階堂高也さん。ミクシーで知り合った男性の話である。仮に名前を K とする。 今から5年ほど前の10月、帯広に住んでいた K は友人たち4人で湯別炭鉱に肝試しへ向かったという。炭鉱へ向かう車中は酒盛り状態で、炭鉱へ到着する頃には完全に出来上がっていた。深夜の時間帯である。当然 K たち以外には誰もいない中、余裕余裕と笑い話をしながら廃墟群に入る。目当てはいろいろと噂のある廃病院だった。病院内に入ると懐中電灯で照らす壁は落書きだらけで異様さを放っていたという。さすがに荒廃した真っ暗な廃墟は気味が悪く、 K の酔いはほとんど冷めていた。院内のテラスのようなところにたどり着いたところで、突然甲高い女の悲鳴が上がった。 K たちは男4人で来ていて、もちろん病院内に他の人間がいるような気配もなかった。 K たちは動揺して逃げるように走って廃病院を飛び出した。出たところで一体何だったのかと、玄関ホールを懐中電灯で照らしていると、誰もいないはずの院内からたくさんの足音がカツコツと迫るように聞こえてきたという。さすがに耐えられず、 K たちは早くここを離れようということで一目散に車まで戻った。だが全員が車に乗り込んだところで K の携帯が鳴り始めた。誰かと思い携帯のディスプレイを確認すると非通知。何より彼が驚いたのは、電波の表示が圏外になっているのだ。圏外になっているのに着信音は鳴り続けている。友人に早く出ると催促されて K が電話に出てみると、最初に聞こえたのは強風のような音だったという。ガーッという音の奥で誰かが話しているような声が聞こえる。そして突然院内で聞いたのと同じ女の悲鳴がその場にいる全員に聞こえるくらい大音量で流れたというのだ。あまりの恐怖に K は電話を切った。すると今度はその場に居合わせた全員の携帯が一斉に鳴り始めた。携帯電話はしばらく鳴り続けていたが、市街地まで入ると突然鳴り止んだという。その後一緒に炭鉱に行ったメンバーに異変はないが、さすがに気持ち悪くなって K は携帯を一度解約したという。以上で、次ファイル16、中野沢病院、群馬県。これで、心霊スポットの怖い話最後です。はい、これも投稿者二階堂高也さん。これは久々に恐怖体験を聞いたと思った。話自体は遥か昔に遡るのだが、赤城の中腹、国道353号線に今は残骸となった有名な心霊スポット中野沢病院があった。現在では門と瓦礫の山だけになってしまっているが、不気味な雰囲気は昔と変わらない。そんな中野沢病院がまだ建物としての形を成していた頃なので、かれこれ10年以上前だろうか。新しい職場で出会って話をするようになった職場仲間の話だ。仮に D さんとしておこう。夏も終わりの頃だったという。 D さんはその晩、現在奥さんである彼女を連れて軽いノリで肝試しに中野沢病院へやってきたのだそうだ。地元でも有名な心霊スポットで、不良のたまり場などとも呼ばれていた場所だったが、 D さんが訪れた時には人影はなく、ひんやりとした重い空気が立ち込めていたという。D さんも彼女もかなり度胸の座った人で、荒れ放題の敷地内をずんずん進み、早速病院の建物内へと入ったのだそうだ。内部もやはり荒廃しており、床には医療器具や割れたガラスが散乱していた。だがそれといって他に目を引くものもなく、病院内を一通り回り終わって帰ろうということになった。いろいろな噂が流れていただけに期待はしていたのだが、結局こんなものかと少々がっかりしながら帰ろうとしたとき、どの部屋だったかは覚えていないが、すぐそばで床に落ちたガラスをジャリッと踏みしめるような音がした。ジャリッジャリッ。自分たちは今立ち止まっている。手をつないだ彼女が動いた様子もない。不意に懐中電灯が消えた。本当に唐突にいきなり光が消えたのだという。 あまりの恐怖に D さんも彼女も声が出なかったという。暗闇の中、何者かが自分のそばで動き回っている。人がガラス片を踏んで歩いているのと同じような感じで、気配は D さんの周りを回り始めた。外から車が来ればわかるはず。人がこの建物に入れば少なくとも声がするはずだ。それなのにこの気配はいきなり現れたのだ。どのくらいの時間が経っているのかわからない。ただ D さんと彼女は自分たちの周囲にいる何者かの気配に怯えながら、ただただ震えているしかなかった。ギャーと彼女の鋭い悲鳴が上がった。叫ぶと同時に D さんは思い切り彼女につないだ手を引っ張られ、暗闇の中を無我夢中で逃げた。なんとか外へ出て車に飛び乗ると、猛スピードで一気に山を下った。街中まで来たところで彼女が泣きじゃくりながら話し始めた。裸のおじいさんだった。もう背の曲がった骨と皮だけのおじいさんが暗いのに見えたの。私の手にね、噛みついたの。ルームライトの薄暗さでも確認できるほどはっきり、彼女の差し出した左手には人間と思われる歯型がついていた。 D さんには暗闇に老人の姿などを見えなかったというが、あの彼女の様子はただごとではなかったという。現在 D さんと結婚した彼女の手には歯型は残ってはいないが、あの夜のことを思い出すと、残骸になった今でも中野沢病院の近くには行きたくないという。自分の家の近場だったというのに、建物があった時に一度でいいから入っておけばよかったと今でも俺は悔やんでいる。以上。はい、というわけで、心霊スポットの怖い話のカテゴリーの16話は、読み終えました。はい、でジータレス読み437、病院から逃げといて電話に出るとか友人バカなのと、パニクってる。病院飛び出してね、わかりません、なんか鳴ってっから出ろって言ったのかな。で438、おとっちゃんこんばんはと、まあおとっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。はい、つうわけで、まあそういうことで心霊スポットの怖い話は終わりでございます。で次が幽霊よりも怖い人間の怖い話っていうのが、これがですね、これが長めなのかな、そうでもねえのかな、これがファイル1から6まで、あります。なのでですね、これは次回にしようかな。今どれぐらいやった、1時間40分ぐらい、やりましたけど、1時間半ぐらい多分やったのかな。はい、ファイル1から6まで、今度は人間の話、人間の方が幽霊よりも怖い話っていう、こっちには書いてある。ちょっとカテゴリーのあのくくりの名前がちょっと違いますけど、はい、というわけでですね、カニのドラム缶風呂とかかと、439、カニのドラム缶風呂って何、439、カニのドラム缶風呂、どういうことなんだ、カニのドラム缶風呂、ちょっとわかんないんですけど、はい。はい、ということでですね、そうですね、てかね、1が長いんですよ、半端じゃなく。こっちのカテゴリーの他は少ないんですけどね、1がちょっとすんげえかかりそうなんで、次回に回そうかなと、はい、思います。で次回、まあそっからファイル6やって、で次に、摩訶不思議な怖い話っていうのが、何話あんだこれ、79万のか、 79? そんなあんの？摩訶不思議な怖い話は79まであるみたいです。あって、で本当にあった怖い話っていうのがまたいっぱいある。もうめんどくさい、もういっぱいあるということで、まあそういった感じで進めていきたいと思います。はい、ということで、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。録音ファイルは、まあ、いつも通り、ファイルバンクにあげますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。まあ、他にもですね、2週間ぐらい残ってるファイルがあったりするんで、まあ、それも、まあ、ここのジータでやってること以外のやつもアップしてるんであれなんですけど、もしよかったら落としてみておくんなました。まあ、動画もあるんでね、動画の方は全然違うんで、ゲームやってるだけなんで。なんですけど、はい、であとはまあ何かまたリクがあれば、過去放送は何度もアップしてるので、まあ500何十回もか多分配信してるんで、まあもしよかったらそれも言ってもらえば、あればあるやつはあのアップしたいと思うので、まあ連絡をお願いします。はい、つうわけで、この辺で終わりにします。ありがとうございました。それじゃあバイバイ。